じゃあまずはですね、うん、僕らの2週間の動きなんですけど、この時期ですね、今このラジオが3月10日の木曜日に配信してるラジオなんですけど、
うんうんうん
うん、大阪のね、うん、まあ、十何年ぐらい前からスタートした3月の、まあ、中旬ぐらいのイベントでですね、うんうんうん、ストリートフェスタっていうのが、
そうですね、
はい、ずっと、まあ、あの毎年1回行われておりまして、まあ、あの順当にいけばですね、はい、今週、あ、来週ですね、3月の、うん、まあ、12、13ぐらいに、
うんうん、
あの、普通やったら行われるはずやったんですけど、うんうんうん、実はですね、2022年のストリートフェスタ、まあ、これ、日本全国、まあ、最近はもう世界からも来てたんですけど、うんうん、コスプレイヤーの人がね、コスプレイヤーっていうのは、まあ、あの、二次元の、
うん、
その、アニメ作品とか漫画作品を、
うん、
まあ、実際の三次元の人間がですね、はい、いろいろ、あの、
おもろい、ね、
服着たりとかして、表現するっていうのは、まあ、コスプレイヤーなんですけど、はいはい、コスチュームプレイ、略してコスプレ。
流行りましたもんね。
はい。で、そのコスプレをする人を、うん、コスプレイヤー。
うん、
略してレイヤーっていうような言い方を、呼び方をしますけど、まあそんな人が日本各地、そして世界中から大阪の堺筋というですね、場所に集まるという、まあそういうイベントがですね、まあ2000年代の後半ぐらいからスタートいたしまして、で、文雄君も僕も何回も取材にずっと行ってたんですけど、まあそのイベントがですね、まあ本来ならまあ今週末ぐらいにあるはずやったんですけど、やっぱあの新型コロナウイルスの感染に、伴ってですね、うん、まあ、延期というか、見送りというか、はいはい、中止というか、いろいろ言い方あるんですけど、今年もなりまして、
はい、
まあ、これ数えることですね、
うん、
2020年からもう3年連続中止になってるわけです、ストリートフェスタっていうのは。
はいはいはい、
まあ、ということは逆に言うと、まあ、2019年までは、
うんうん、
まあ、毎年1回この3月に、はいはい、行われてたということで、うんうん、まあ僕らもね、ちょっと途中行けなかったっていう時もあったんですけど、まあ基本的には、文雄くんか鉄平どちらかがですね、はい、毎年、ストリートフェスタには参加しておりまして、
まあ、映像ずっと撮ってますもんね。
そうですね。はい、で、バンチャンネルの YouTube の方でも見れるんですけど、うんうん、まあその間にですね、現地で配布されてた、このストリートフェスタの公式のガイドブックっていうのがありまして、
うんうん、
それ今ちょっとスタジオの中いろいろ探してて、はい、4冊出てきまして、
まあ、ビカーッと光ってるっていうか、はい、生き生きしたね、
はい、
思うんですね、
まあ、実際はもうちょっとあるはずなんですけど、うんうん、まあ、どっかにちょっと忍び込んでるということで、まあ
ね、
今回はこんだけを出て、はいはい、出してきまして、うん、2012年と、
うんうん、
そして2013年、
うんうん、
で、これ何年ですか？15年ですか？はい。そして、2017年というね、この4冊が並んだんですけど、はい、これ面白いのがですね、パンフレット、公式ガイドブックのサイズも、
うん、
まあ、都市によって違うし、まあ、ていうか、まあ、この中で言うと、2012年が、ちょっと小さめのパンフレットになっておりまして、
あ、
うんうんうん、後の13年、15年、17年は、
うんうんうん、
まあ同じ大きさの、多分これね、B5 サイズぐらいの見開きのガイドブックなんですけど、
うん、
だからこれ、もしかしたら2013年ぐらいから今の大きさになったのかもしれないですね。
うん
うんうん、まあちょっとお金かけたというか、紙面を大きくしたような感じなんですけど。うんうんうん、
まあ乗ってきたんでしょうね。
そうですね。
うん、
はい。で、表紙の絵面も、
うん、
ちょっとずつやっぱ変わってますよね。
あ、なるほどね。
特にこの12、13のあたりとか、
うんうんうん、
まあこの13、15のあたりもなんかだいぶ違うというか、
うん、
なんか絵面も違うんですけど、
うん、
表紙に書かれてるキャラクターも、
あー、
なんかこれね、日本橋でんでんタウンっていう、
うん、
まあ大阪の人やったらみんな知ってると思うんですけど、
そうそうそう、
まあ東の秋葉原、
うん、
西の日本橋って言われるぐらいですね、
うん、
電気屋街っていうのが、まあ有名な場所が大阪にはございまして、はい、まあそこが舞台になってるんで、
はい、
その日本橋でんでんタウンのキャラクターであります、
うん、
これがね、名前何やったかな、こいつの名前。
これね。
このコンセントの、
うん、
キャラクター、でんでんタウン協栄会日本橋ストリートフェスタ公式キャラクター、
はい、
でんのすけ。
でんのすけでしたね、はい、思い出しました。
でんのすけが、
はい、
まあ、この12年のパン、ガイドブックと13年には出てるんですけど、この15年と17年には、
うん、
あ、 15年、ちょっとだけ伝之助後ろにいますね。
かなり小さいですね。
かなり小さくなりましたね。はい、まあまあ、これほぼもう乗ってないと言ってもいいと思います。
表紙ね、
はい。はい。で、2017年も、うん、多分どこにも伝之助はいないんで、うんうんうん、ちょっとこう、伝之助パワーみたいなのが、うんうん、まあ、衰えてきたというか、うんうん、本来あんまり、好かれてなかったキャラクターなんかもしれんなっていうのが、うんうんうん、まあ、ちょっと僕思ってます。
なるほど、
ね。はい。で、なんでそんなこと思ってるかっていうと、うんうん、まあ、バンチャンネルで、毎年その、取材行った時の動画をですね、うんうん、公開してるんですけど、うんうん、伝之助の動画のアクセスがですね、うんうん、非常に良くないんですよね。だからあんまし多分伝之助って、うん、そんなに認知されてない。あ、これですね、ちょっと今 YouTube のバンチャンネル、
はい、見てますね。はいはい、
ちょっと待ってくださいね、ちょ、CM、あ、こいつですね、これですよ、伝之助。
なかなかね、おもろいんですけど、ね、ちょっと固いかね。
そうですね、コンセントのまあ、いわゆるプラグっていうんですか、差し込む方ですね、差し込む方が、はい、まあ、擬人化したっていう、はい、背中に、電源ケーブルがあったりとか、
カトリ線香みたいなってますね。
そうですね、はいはい、まあ、頭の上に日本線、はい、あれが出てるとか、
角が出てるもんね、はい、うん、
この動画がね、うん、これ2013年の、
あ、なるほど、
これですわ、おうおう、これ伝之助が一番真ん中に、そう、パンフレットでね、うん、出てる回のやつなんですけど、うん、これがね、うん、170回しか再生されてないんですよね。はい、もう9年前の動画になるんですけど、
これ僕らの YouTube の再生回数ですよね。
そうなんです、はいはい、だからやっぱこれ見てても、うん、あんまり人気ないというか、
なるほど、
僕らの動画でも、うん、ストリートフェスタ関連の動画で、うん、もう20万回ぐらい再生されてる動画もある中で、伝之助はまだ170回しか再生されてないんで、うん、まあ、あんまり世間的にこう、うん、興味を引かなかったなっていうので、うん、まあ、この2015年あたりから徐々にこうフェードアウトしていったというね、はい、あ、まあ、そんなこともですね、僕ら毎年行ってて、このパンフレットをずっと置いてて、まあ、これをパッと見たらこういうのが分かるというね、うん、まあ、面白いことやな、うん、まあ、せっかくね、もう1年に1回しかないこの時期なんで、
あ、ね、
まあ、来年はね、うん、2023年はこの日本橋ストリートフェスタ、ぜひやってほしいんですけど、
まあ、なんかまあね、大阪の宝っていうか、
そうですね、
あれは日本全体、まあ、東京でもあるんですけども、
はい、
まあ、なんかこういうような、どういうんですか、常日頃コンセントとかわけのわからんものが人格化されたりしてね、
うん、
もう全くその無名の人がまた出てきたり、
そうです、
もう個人のパーソナリティの漫画自分で作ったような感じのものが出てきたりですね、
ちょっと ね、 コミケとかに似てるんですよね、
う
ん、
まあ、コミケの、まあ、言うても
たらドム
的な ね、
ね、
はい、歩き回るというね、
はい、
こういうのっていうのはものすごい大事だと思うんですよね。
それがね、まあ、3年間、うん、この開催されなかった、はいはいはい、このストリートフェスタに関してもそうですし、おそらく日本各地のそういうイベントで3年間中止してるとこも多いと思うから、
あ、ね、
まあ、ぜひ、ぜひともね、来年ぐらいは、まあ、これいろいろね、いろんな人が関わってるんで、そんな簡単にやってくれとは言えないんですけど、はい、まあ、まあ、参加費別に払ってもいいんで、来年やってほしいなっていう感じがしてます。まあ、
やってほしいと同時に、これもちょっときつい言い方になるかもしれんけども、大阪府として、あれ大阪市としてはやるべきイベントでしょうね。
まあまあまあ、まず、まあ、やるべきなんですけど、うん、なかなかできないのは分かるんですけど、ただ僕の一ファンとしてはやってほしいなというようなね、感じがしてます、ね、まあ、久しぶりにちょっとこの僕らが10年近くこう貯めてたね、
はい、
ストリートフェスタのこのパンフレット、はい、まあ、なかなかこれね、貴重やと思いますよ。なんかこんだけ貯めてると多分いないと思うし、
まあ、捨てるでしょうね、こんなもんね、
はい、まあ、まあ僕らも別にそのただ単に貯めてるだけじゃなくて、こうやって番組にね、還元できるかなと思って置いてて、まあ、ちょっと思い立ったんで、
はい、
今回ニュースでちょっと紹介させていただきましたけど、はい、まあ、いろいろね、こうやっぱりこれいろんな人の思いが詰まったパンフレットなんで、まあ、これはちょっとまた、
まあ、多様性というのが今流行ってますね。ダイバーシティとか言うんでしょ、あれね。
知らないです。
そんな言葉があるんですよね。
そう、難しいことは分かんないですけど、いやいや、まあ、多様性はなんとなくね。
いや、もう全くそれですよね。はい、まあ、本当に、日本、あるいは大阪やからできたような、こういうユニークな催し物だったんで、
はい、
ぜひとも、まあ、本当、あれですね。
まあ、皆さんよかったらね、はい、バンチャンネルの、
はい、
チャンネルの再生リストっていうのが、ございまして、
はい、
まあ、そこにですね、日本橋ストリートフェスタの動画ばっかりを集めたチャンネルリストありますんで、はい、ぜひそれ見ていただいたら、今のところね、56個の動画があって、
はい、あ、そんだけ
もうすごいよ、2010年の、
はい、
レイヤーさんのパレードから、
はいはい、
一番最新はですね、
はいはい、
2018年の、
うん、
ベストレイヤーは誰だっていうことで、これ僕の娘と、
うん、
てっぺいと娘2人でストリートフェスタ2018に行ってですね、
娘もレイヤーになってましたもんね。
そう、あれはね、 ね、エレナやったかな。
あ、そう。
なんかディズニーのキャラクターで、アバローのなんとかエレナってやつがおるんですけど、まあ、それに似せた、ちょっとスペイン風のお姫様風のコスプレしてるんですけど。
お前の嫁さんが作ったよね、
あれ、
ね。
いや、あれは、買ったんです。確かスペインで買ってきた、ドレスを娘に着てもらったんですけど、まあ、その二人でですね、会場巡って、いろんなコスプレイヤーと、娘がツーショットで写真撮るっていうこともやってたんで、まあ、ぜひ、バンチャンネルの再生リスト、日本橋ストリートフェスタ、見てほしいなと思います。まあ、あ、こんなこと、大阪でやっててんなと。もうつい 3年前までやってて、これどうなんやろ、来年できんのかなとか、まあ。というのも、もうみんなもうマスクも何もなしに、もう接触しまくってるんですよね。だからこういう文化っていうのが、もしかしたらそのポストコロナでちょっと敬遠される可能性もあるんちゃうかなと。あまりにもやっぱりね、皆さん今見るとね、全然違いますよ、感じが。コロナ前やったら、ほんなら、まあ、当たり前やんと思ったんですけど、今そのコロナでこんだけマスクして濃厚接触あかんって言われてる世の中で、この動画を見ると、まあ、いかにこの時期が貴重やったのかっていうのが、すごいよくわかるんですよ。ぜひ皆さんに見てほしいなと思っておりますね。はい、で、また来年どうなるかっていうのもちょっと、これから楽しみ。
もうなんか一つの、ちょっとした歴史になってしまったんでね。
そうですね。
このバンチャンネルはその点ずっと、まあ、ある程度飛びとか、まあ、取材してないところもありますけど、ね、大きな流れはわかると思いますのでね。一遍これずっと、まあ、ちょっと時間がある方は見ていただいて、ああ、こんなんかということと、はい、それとまあ今言われてる何ちゅうんですか、Z 世代いう人がおるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの辺の人に一遍この辺についての評価がね、聞きたいですね。
あ、
なんかどういうように考えておられるのかとか、こういうもん
に、ね。まあ確かにな。はいはい、まあ Z 世代の人も多分、
まあある程度
いたいですね。2018年とかはいてたと思うんですけど、ただね、ちょっと皆さん、まあ、朗報というか、いい情報がございまして、はい、これはですね、あれ、朝日新聞かなんかで僕見たんかな。新聞で多分最近見たんですけど、東京ゲームショーっていうのがね、毎年9月ぐらいに行われてて、僕もね、1回2回かな、過去に1回2回行ったことあるんですよね。その東京ゲームショーが、なんか今年はどうも、もう開催が決定した。もう言うたら、あと半年先の話なんですけど、だから、もしかしたら、もうその、国のこう、施策として、コロナに対する、何かこう指針というかその方向性がもう今決まったんかもしれないですね。でまたこれ別の情報なんですけど、海外旅行、
はいはい、
海外旅行もね、どうもですね、指定国だけなんですけど、例えばですよ、例えばこれちょっと僕ここの国が指定国かどうかわからない、例えばイタリア、フランス、まあ、ヨーロッパでいうとね、っていうのような国から帰ってきた日本に帰国した人は、そのあれがない、なくなるらしいです。
何日間が、おらなあかん
って
ホテル
で。そうそう。で、指定国以外の国から帰ってきた人も、その、PCR 検査で、まあ、陰性が確認されたら、その、待機時間はなくなるらしいです。だから、これから多分もう、それがもう決まってるんで、おそらく、その、9月の東京ゲームショーも開催が決定したというような記事になってんなと。いうような感じがしてますね。まあ、それに照らし合わせると、まあ、来年もしかしたら、日本橋ストリートフェスタあるんちゃうかな、というような、なんか僕はちょっと予想を立ててますね。
なるほどね。はい、まあ、こういう混ぜこじゃっていうか、ごったにっていうんですか、これぜひともやっぱりないといかんとこやと思いますよね。
いや、というかね、もう別にその、理論的に道具とかじゃなくてね、結構楽しいんで、まあ、楽しいイベントはやっぱりやった方がいいんちゃうかなと。個人的に僕思ってるんです
よ。コミケはどうやったのね。
コミケは、まあ、あれ、夏コミケ、冬コミケあるんで、まあ、今年の夏コミケどうなってんのやろね。あれ多分7月か8月にあると思うんで、
ちょっと長男が毎年行ってますもんね、うちのね。行ってましたね。
コミックマーケット、はい、夏、あるんかな。
あれもものすごい壮大な、まあ、フェスティバルですもんね。
どうなんだろう。あるんかな。ちょっと分かんないですね。
なるほど、分かりました。
はい、はい、今ちょっとネットで調べてるんです。コミックマーケット、はいはいはい、どうなるんですかね。これもちゃんと、多分、一応、8月13日、スタートで14日終了って書いてますけどね。まあこれもその、ね、どうなるんでしょうね。
ね、
はいはい。まあただの予定なのか、それとも実際に決まってるんかっていうこともちょっと分かんないですね。
はい、まあ、なんか行った人もあるし、行きたかった人もあるようだからね、まあ、いっぺんそういうとこに、いっぺん、ちょっと、まあ、自分の時間を元に戻してですね、
はい、
うちらの、その、まあ、こう、YouTube なんかを見ながら、感覚をまた取り戻してほしいなというような、私はそういう気がしております。はい、
なんか、文雄君、どうですか。
いや、僕の方はですね、はい、まあ、今でのロシアの、 暴挙というかあれが始まってまして、
ま、難しい話するんです
か。いや難しい話じゃないんですよ。でいろいろとね、まあ、それなりに新聞も切り抜いたりしたんですけども、ねうんまあ、一番なんかこれはまあなんでこんなに注文してるんかって言われるかも分かりませんけども、
はいはい
2月の27日のこれ日曜日の新聞やったと思うんですけどね。
書いてるでしょどこに。あ、うん、書いてないか、
うん、いやわしの字がね月か日か読みに
くいん
ですよ。
はいはい、
そんなん
で2月の22はね、うん2月の22、
2月の27です。ごめんなさい。
27は日曜日ですね。
あんな日曜で終わってましたね、はい、日曜日の新聞なんです。これ朝日新聞なんですけども、
はい、
それにまあこれびっくりしたのはシェルター整備
お
献血に人殺到と書いてるんですよね。
お献血に、
うん、これから、まあまあ、いよいよ、まあ、ロシアの本格的な侵攻が始まるということでしょうね。
あ当時はね
当時はね、はい、そういうところでその国境の近くに、まあ、これはウクライナの話ですけどリビウという町があるんです、
はい、
僕行ったことないんやけどもポーランドの近くの町らしいですけどもそこを、まあ、新聞記者が歩いててですね、
うん、
100年ぐらい経ったアパートの前でなんか人がざわざわ騒いではったと、
はいはい、
何してるんかいなと思ったらですね、
はい
この地下にねシェルターがあるって言うんですよね。
あ100年前の
100年前のアパートの地下に、はい、シェルターじゃ防空壕って言うんですかね、まあ、こちらに言うたらねそういうものがあるということで、
はいはい、
それを久しぶりに、まあ、掃除をしてると。
ああ
で中の方からゴミみたいなもの出したりですね、まあ、どんどんどんどんと、まあね以前もう1回だけまだ使ったことがあるとかって言ってるんですけども、
そうなんですね、
これね2014年に、まあ、ロシアがクリミア半島を、まあ、占領したとかありましたね。あれもまあ暴挙だと思ってますけども、はい、その時にも、まあ、この辺までない何ともないと思ったけどもやっぱりシェルターを、まあ、生き返らしたと。
あ
その頃は腰ぐらいまでゴミが溜まってたらしいんですけども
溜まりすぎ
や今回もごとごとやってはってですね。でそのまあ、それに好奇心を持って記者の人がその防空壕をなんか入れてもらったらしいですね。なんかもう下水の匂いがしたりもう非常に汚いもう気張りやったらしいですけどもそれをなんとか、まあ、整理してですね、
はい
まあ、今も多分使われてると思うんですけども
なるほど
そんな話が出てきて、
はい
でまあ、こういうようなアパートとかそういうような公共建築物も含めて、
うん
シェルターというか防空壕を必ず設置せなあかんというこちらもそういう法律があったんでしょうね。
あ
でそれでまあ思い出したのはは
い
まあ、お前がですね、はいまあ、毎年スイス行ってましたもんね。
スイス行ってましたね。
ライブ会も兼ねてね、
はい、
でその時にうちとこの放送を、まあ、スイスからこう二元放送でやってた
わけです。やってましたねずっとね。
やってたんですよね、はい、でその時に、まあ、なかなかアパートの中で、はい適当な場所がないということで割と古いタイプのアパートには必ずあるこのシェルターの中へ入れてもうたりあるいは外その玄関でやってた時とか思い出してね
やってました、ま
あ、スイスもそうやし、うん、やっぱヨーロッパってこういうようなとこでちゃんと、まあ、戦争がいつ起こるわからんというのかそれがあったところちゃんと対応してるんやなっていうね。我が国においてはもう防空壕見ようもたらですねどこ行ってもないというようなことになってる
わけですよね。なんか神社のね境内の中にちょっと残っとったりとか
たまたま残ってたのをちょこっと見たりするんですけどもで、まあ、この人の主人も言うてはりますけども、
うんうん
地下にですのシェルターで幼い頃遊んだことがあるという方が、まあはいはい、インタビューに答えてですね、
はい、
実際に避難先として使うなんてジョークでしかなかったと。
あ
それがしかし、まあ、こういうことで、うん使わざるを得んようになって掃除をしてるんやというようなことがあったんですよね。それと、まあ兵士が頑張ってるということで、
うん、
兵士の方に献血するという意味で一般の人の献血の列が長引いてですね
長
くなって、
はいはい、
なかなか献血ができないぐらいたくさんの人が、まあ、兵士用の献血をしてたのを目撃してるとかね、ちょっと、まあ、なんていうんですか、
うん
戦争ズバリのニュースではないんですけどそういうところから、まあ、ヨーロッパの方の、まあ、戦争に対する考え方とかそんなんがね、まあ、何時かああやっぱり同じやなということで、まあ、スイスのことを思い出したんですけどもスイスの方 の, ですかシェルターの方はどんなところなんですか。テッペはまあその中入って
た、まあ、まあこれもね、まあ、以前に何回も喋ったんで、うんね、もう覚えてはるリスナーさんもいてると思うんですけど、まあ、スイスのシェルターは何パターンかありましてあ、まあ、さっき言ったような、うんそのまあ、こっちの ウクライナのね100年前のアパートの地下にあったっていう話があったんですけどスイスも、
うん
まあ、ちょっと正確には分からないんですけど、うんうん、結構最近まで、
うん、
アパートの、
まあ、建てる時に
シェルターは作らなあかんっていう法律はあったらしいんですけど、うん
ね、
それが、
ね
うん、それがまあ何かの時期に、まあ、もうその まあ、負担も大きいんでね、シェルターってあれ作るのめっちゃ金かかるし大変やし、あのシェルターがあるから、そのアパート取り壊すのがめちゃくちゃ大変らしいんですよね。ね、
壁の厚さが1メートルあるとかね。
そうそうそう、だからまあそういうことも考えて、うん、まあその新しい建物建てる負担も増えるからっていう、うん、いうことも多分あったんやと思います。で、あとやっぱり、まあ今平和な世の中やからっていうことで、はいはい、あのシェルターはもう作らんでもいいけど、ただ、その人の住んでる、その、なんていうんですか、あの公共施設、まあ、例えば小学校の体育館とか、まあ、病院の地下とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、そういうところにあるシェルターに、うん、その、まあ、年間いくらかお金を出して、うん、維持費を出せば、その、自分のアパートにシェルターは作らんでもええみたいな。だからシェルター自身の必要性は今でもスイスはあるみたいなんですけど、はい、ただその個人の家に作るか作らんかっていうのは、まあ皆さんの自由ですよっていうような選択肢を与えてるらしいですね。
ということはやっぱりしょっちゅういつ何時何があるわから
ない。あ、そういうことです、そういうことです。
核戦争も含めて。
もうスイスなんてね、もうそれの最たるもんじゃないですか。あの未だにやっぱり徴兵制、あ、徴兵制ではないんですけど、あの成人の大人はね、
それ似たよ、
そう、あの軍に行かなあかんし、で、うん、家にあの銃を置けるような人もいますし、まあ、
電車の中乗ってても、そう、兵隊さん乗ってきて、うん、銃をボーンと構えてですね、
なんか今はね、あの弾はね、うん、確か
抜いてるんです、
抜いてるらしいですね、その一般の人の家にある銃は弾抜いてるらしい、昔は弾も入ってた、まあ、昔っていうのはその何年前かとかちょっとよくわからないんですけど、うん、今はまあその銃の弾は抜いてるんで、うん、必要な時はまあ、多分市役所かどっか行って、たまくれ言うんですかね、どういうか分からないですけど、はい、まあ、そんなこともあって、まあ、予備兵制度もまだいまだにスイスは残ってるとか言いますけど、あの文雄君とその僕らがあの日本とスイスを結んだ、その、まあ、僕のスイス側のスタジオのが、あのまさにその核シェルターの、まあ、核とは言わないシェルターの横にある下駄箱をやった臨時スタジオがね。でもあそこは古いタイプのアパートなんで、うん、その下駄箱というか、はい、物置の横にシェルターがありまして、まあ、厚さ、あの扉の厚さだけでもう 4,50 センチぐらいあるようなところでしたし、
中入ったらもう Wi-Fi も通じなかったですからね。
通じないですね。あれ下手してね、はい、あの扉が閉まったらシャレならないんで、あの遊びで閉められないんですよね。はい、だからあんまりその中入って閉めるっていうことはしなかったけど、うん、まあ、中入るだけでね、扉開いてても Wi-Fi 繋がらなかったですし、うん、で他のシェルターも僕何個かスイスで見たんですけど、うん、まあ、ほとんどそんな感じでしたね。まあ、1960年代とか70年代ぐらいに建てられた、そのまあ別荘兼自宅みたいなところで、その地下に、スイスって洗濯機も共同で使うんで、うん、そのシェルターの横の広場、
洗濯場みたいな、
そう、洗濯場にあの洗濯機置いてて、でその隣にやっぱりシェルターの入り口があってっていう、
ま
あ、そうですね、3箇所ぐらい、3、4箇所、まあみんな同じような分厚い扉があって、うん、
ね、
そうですね、はい、だからその公共の施設のシェルターっていうのは一回も僕スイスで見てないんで、
う
ん、
個人のっていうかアパート、お前らが滞在してたアパート、
そうですそうです、
賃貸アパート違うか、
そうですそうです、はい、ね、なんでまあけど、あのまあ、ウクライナしかりスイスしかり、周りに言うたらもう強国ばっかりじゃないですか、もうスイスなんかもうドイツ、フランス、イタリア、まあ、オーストラリア、もういろんな国に囲まれてますから、
ね、
そうですね、なんでやっぱり今でもスイスはあの全然戦争の可能性は捨ててない感じはします ね、
まあ、その辺のところは、まあ、我々の戦争観とヨーロッパの戦争観が違うところでしょうね。
あ、全然もう日本なんてもうほんまお花畑ってよう言いますけど、甘すぎますね、多分僕から言わすと
ね、
あのほんまに甘いと思います、
まあ、そんなことも含めてね、
はいはい、
やっぱりしょっちゅうその辺のところを見て僕ら目をやっぱり向けとかなあかんなということ で、まあ、こういうサブストーリーのような話を今日は
しようと思います、けどウクライナの人よかすごかったですね、もう2月27日の朝日新聞の段階で、すでにもうそれを予見してて、
もう来ると、
で実際3月になったらロシア来ましたからね、
ほんでもう献血もどんどんやってたと、
あ、
献血したくても今日はもう満員でできませんと断られたとか言ってましたから
ね、
まあ、その辺のところのやっぱり戦争感覚っていうのはちょっとやっぱり違うなというか、
違いますね、
ちょっと僕らもまあ気をつけない
かな、まあ、まあ日本はそういう意味では平和なんですけどね、まあ、
超平和ですね、
超平和、
はい、まあ、そんなこともちょっとね、
あ、分かりました、
あの皆さん意識してもらったらどうかなと思って、
こんなストリートフェスタとシェルター、
はい、
もう全然効果方向性が違うんですけど、
はい、
まあ、それが今の世界ということですね、
そういうことです、現実ですね、
はい
はい、そんなこと話させてもらいました。